ルカによる福音書第3章の1節から6節。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビネネの領主、アンナスとカイアファトが大祭司であったとき、神の言葉があれのでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川沿い地方一帯に行って、罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼を述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。あれので叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。あるスポーツのコーチから聞いた話なんですけども、個人技が優れている選手が多いチームが勝つとは限らないですね。まあそれはそうだろうとは思います。でもドイツのですね、サッカーチーム、まあ少年のサッカーチームに行った時にはですね、でもチームプレーってのはありえないんですよね。個人プレーだって一生懸命言ってました。だから好きにコーチは何にも教えないんですよね。そして、その自分で考えて個人技で、攻めていけっていうですね。で、個人技が できない子は違うスポーツに行った方がいいんじゃないのって言って、それはやっぱり違うなと思いました。でも日本のですねスポーツっていうのはやっぱり団体戦だと思うんですね。個人技が優れていて選手が多いチームが勝つとは限らないんだ。だからチームプレーが大切なんだというふうに教えるんだろうなと思います。どっちが良くてどっちが悪いかは分からないんですけども、ドイツのですね、その監督さんにですね、小学校の監督さんに聞いたらですね、自分たちが目指しているのは一時的に勝つことだって言うんですよね。この試合に勝つことを目指していると。でも日本のチームは継続して勝ち続けることを考えるからそうなるんじゃないのって言われた時に、確かにそうだなと思って、それぞれの考え方が違うんだなと。日本人にやってるのはチームにの調和っていうかチームプレー、多分これが日本人の精神構造には合ってんだろうなと思います。特に熊本なんかっていうのは個人技に優れている選手っていうのは頭叩かれますもん ね。出る釘は打たれるわけですから、チームプレーってことが一番いいかなと思ってですね見ております。しかし、そう全体が一つの目標に向かっていくっていうこと、それは忘れてはいけないというふうにドイツの監督も言っておりました。今日はですね、洗礼者ヨハネが用いたイザヤ書の預言書の言葉が書いてあります。イエス様が来られると平均化されるという意味かなと思います。すべての道は平らにされる、デコモコの道は平らになって山も谷も埋められると、よく考えてみると平均化されるということなのかなというふうにも聞こえていますが、そうではなくて、凸凹の道は平らに、曲がったものはまっすぐに、神様は私たちの世界を平等に見てくださる、そういうことなんだろうなと思います。すべてが平均化されるということでなくして、同じように神様は見てくださる。能力の違いとか個性があるんだけども、それをそのまま同じように見てくださるという、そういう話ではないかなというふうにも思うのです。だから神様にとって横引きっていうのは多分ないのだというふうに思います。六日市のですね、中国山地の六日市というですね、ところがあります。島根県ですね。そこにルーテル教会の集会所がありまして、大体5人ぐらいでですね、もう30年も40年も、毎週水曜日に集まって礼拝をしておられたんですね。徳山にですね、赴任したときにですね、そこが管轄だったので、毎週水曜日、中国山脈のですね、山の上の町まで行ってですね、礼拝をしておりました。で、一本道でですね、何もないんですよね。で、電灯もなければ何もなくて、ガードレールもないんですよ。だから、で、対向車もないんですね。なので、いつもはですね、1時間半ぐらいかかる道をですね、いかにですね、短く変えるかと。最高が48分っていうのがありましてですね、死ぬかと思いましたけど。で、そう、真っ暗な中で一番楽しいのは7月ですね。何かというと、ホタルなんですよね。そのホタルの数が異常に多かったですね。もう山中ホタルなんです。なので、通ってちょっと止まってですね、車のライトを全部消してみるとですね、山中がホタルで、すっごい大きなクリスマスツリーがそこにあるっていうような、そういうふうな光景、 それやっぱ忘れられないんですね。でよく見てみると、まあ、六日市の人も教えてくださったんですけど、ホタルっていうのはバラバラに点灯することは一度もないって言われたんですね。同じリズムでみんなが光って消えていくっていうか、キャパッチパッチカチカチカしてる、だからチカチカチカってない、だから綺麗なんじゃないんですかって言われて、よく見てたら同じリズムで山中がやっぱり光るんですよね。不思議だなと思って見ておりましたですね。同じリズムでですね、同じようにですね光る、でも一つ一つやっぱり違うんですよね。一つ一つの輝きっていうのは違うので、ああこれが神様の世界なんだろうな、全てのものがですね光り輝くように、でも全てのものは同じではなくて、その人の輝き方ででも同じように輝いているという、まあ、そういう世界をですねやっぱり神様っていうのは作られたんだろうなと思います。まあ、私たちが神様からいただいている賜物は全部違う、でそれを用いて私たちは生きていく役割をですね与えられています。ですから同じことを同じようにするのではなくして、神様の方向、同じ方向を向いてやっぱり神様の技にですね仕えていく、それが教会の在り方なんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様が一人一人に与えてくださった賜物をどうか確認し、そして同じ方向、神様の方向を向いて私たちが全ての人に仕えていくことができるように導いてください。大井教会、宇都教会に創信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、そこに集おうとしている人々をどうか守り導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、どうかあなたが共に寄り添って、御言葉によって癒して導いてください。今日も私たちが生きるために必要な糧を、あなたの自らの手で私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。